それでは今日のところそういう非常に有名な、さっきはちょっと私がちょっと別にいつもの集会の記録にメモしたのと逆にメモしていたものだった賛美歌の説明を前後して作ってきました。ルターがこの46編をもとにしてですね、励まされた実際に非常に困難の歴史が大きくですね、世界の歴史に影響を及ぼすほどの重大な世界歴史の中では、トップクラスにされる出来事だったわけですね。それで、これは本当に事実だということを、ルターは非常に深く感じた。それでこの賛美歌を作ってずっと伝えたんですね。神様はこう本当にこういうお方だと。そういう意味でもですね、この詩編というのは昔の単なる詩集じゃないんですね。非常に困難な時に本当にこの力になるということを、ルター自身が実際に体験して、そしてそれを聖書のことを用いて歌詞にして曲もつけたと。内部から、それは、こう、飛ばしに出たっていう感じだったんですね。この聖書の詩っていうのは本質的にそういう非常な困難、苦しみや悲しみや病気、あるいは敵によって命を奪われそうになると。たくさんの人が周りで死んでいったとか、そういう状況の中で、全身全霊を込めたような詩の叫びとして、また祈りとして、生きるか死ぬかっていう、そういう状況の中で作られたものだったわけですね。で、その背後に、だから神様がそうしたことをも全体と導いておられる。だからこの詩編は人間の作った詩、詩というのは人間の感情を美的にですね、よりリズムだったり、ハーモニーを感じさせるような言葉を連ねて美的に表現する感情、そういうものと思われとったのですけれども、その人間の感情が神の言葉になったっていうのは、非常に特例的なことなんですね、この人は。その背後に神がおられて、そのように苦しみの叫びも上げるようにと、全体として導かれたんだと。そしてそこから、大いなる神の力を実感するんだと。その証も神様が背後で導かれていると。それでこの詩編の言葉は、神の神を信じる人間の祈り、叫び、賛美であるけれども、その背後で神がそのように万事を動かしていったということから、神の言葉として、聖書では置かれているということです。その点は、他の国々の古代の詩集とは全く違うところですね。これは万葉集、新古今、古今集などを見てみたら、もうたちまちわかるわけです。万葉集などではですね、野原、野においてですね、香りのある草なんか生えているところで、手を振っていると。そんなのは、そういった、香りのある草が生えている畑の番をしている人を見たらどう思うだろうと。そういうふうに、天皇が女の人を見てですね、そんなことが重要なことだとか言って、名家だとか言われているわけです。世界が本当に小さいですね。高い気のある天皇が別の女の人、手振り合ってるような。の森は水や君が手を袖振るとか、野の番をしている人が見ないだろうか、あなたが手を振ってるのとか。そういうのは非常に重要な詩だと言うて、空った人には、全く別世界ですね。私は中学校の時に、その古典を非常に熱烈的に教えてくれる哲学が今でも残ってるんですけども、残念なことにその中学校の時の人は、 教えてもらったその翌年に、その絶えずなんか説教したりですね、教室にある、教室内にあるですね、この水を飲ます、ね。そこでいつもうがいしたり、強く咳みたいな、痰みたいに出したり、どうしたんだろうと思ったら、喉頭がんですね。一年ぐらいしても亡くなってしまったんですね、若くて。子供が生まれたばかりという。そういう、情熱的にそういった古文を教えてくれた人でしたけれども、だからそういう意味では古文というものですね、その先生がおったから、その先生のおかげで古文の世界が開かれたわけですね。で、そういうことがあって、いろいろそのも読んだり確認する、どういう内容があるのかと調べたり、古今集、新古今といろいろ調べたり、参考書にはでもいろいろ載っていますが、本当に詩編という旧約聖書はもう際立って、他のローマあるいは中国の古典詩もよく見てるんですね。男女間の愛情って非常に多いわけです。まあ気が好きな人と一対一のほんの狭い狭い世界ですよね。詩編はあらゆる時代のあらゆる地域のあらゆる感情や困難の人みんなが含んでるわけです。そういう意味で、他の日本だけじゃなくて、古代の詩集というのは断然、まあ、世界が違う。だからこそ、まあ、それは世界を動かすような大きな出来事の、いわば旗のようにですね、前進する旗のように、この歌、これが付けられ、曲も付けられて歌われていったと。まあ、歌というとですね、なんか素晴らしのために、あるいは楽しみのために、娯楽のために歌う。という感じですね。圧倒的にそういう歌が多いわけですが。で、この詩の場合は、神は、この王子は、まず酒どころ、我々に砦だ。さっき言った、神は櫓、我々の砦っていうのは、昔は櫓ってもうちょっと広い意味があったからですね。今のように、日の見櫓と櫓太鼓と、こたつですね。やぼやぼだと。そういったものしか思い浮かばないと、もっと150年も前はもっと広い意味があったから、そうだね。今ではもう砦。ただし砦と言ってもピンとこないはずです。なぜかというと、我々、私はもう敗戦の年の前だから、まあ、相当年齢もいってるけれども、砦なんていうものはまず見る機会もないですね、現実に。砦というのは言葉を使うこともないわけです。誰かとの会話で、砦なんていうことを使った記憶はないですね。使う必要はない。そのぐらい、一般的には砦っていうふうなことはもう、まるっきり、ピンとこない言葉になっているんです。だから、神は私たちの酒どころ、これはまあわかるですね。何かあったらそこに避ける。大雨が降ったら、木陰に入って避ける。まあ、酒どころだと。これは子供でもわかるイメージ。私たちの砦って言うと、途端にイメージがぼやけるわけです。砦って現に体験したことはない。見たことがない。会話に出てこったことがない。テレビがもう、ほら、ちょっと、過剰も過剰に、これでもか、これでもかと映像を次々出したけど、これこそ砦だっていうことは、まあ、めったに出てこないはずだと思って、私自身のテレビってもうほとんども見ていないから、時折ドキュメンタリーとか、ニュースの重要な部分ですね。そのところは、録画して、そこだけを見ると、いろいろなことにしていますが、家のテレビはもう、半年以上も、アンテナが、私が竹を、大きな竹を背後に歩きって、切らないと倒れてくると思って切っちゃったら、それを、つまり十分慎重に、ロープをつけて誘導して、そんなに、それちょっと誘導が悪かったとね、アンテナを直撃したんですね。それで、もう使えなくなったんです。ちょっと山の以前に土が住んでいるとブロックを作った屋根の上にあるものだから、はしごがそこも登れないんですね。夜中の電気屋さんも来てもらえないものだから、まあ、ほどほどのことはないと思って、置いてありますが、まあ、そういうことでですね、 で、これをですね、だから新海訳だけ本来砦というふうな意味を持った言語は使われているんですが、他の方は大だそうですね。新海訳だけはこの砦というと、これでは今言ったように意味がピンとこないということから、力。神は我らの先どころ、また力と、力というヘブル語ではないんですけども、訳しておるわけです。だからそういうふうに、まあ、訳したわけですね。砦ではほとんど誰もピンとこないと。ということからですね。砦というのはこう守るものということですよね。敵が来ても早く見つける。見つけてしかも攻撃して敵の力をやっつけると。まあ、そういう意味を持っていたんですが、そういうことはもはやどこにも見られないということから、かなり訳してですね、力。力と訳す、今度はですね、初めから力だと、この言葉を思い込んでしまう。で、言語は砦、いや、本来こういう意味だって言った。それで、砦と力はえらい違うじゃないかと。ということになって、他のところだって、ほんなら新科学は、そんなに大きく内容とって違うように訳しとんだろうかというような疑問もできたりしますが、そういう意味で、聖書の訳というのは英語訳でもそうですけれども、一つだけでは、その訳した人の、あるいは、その担当委員会があるわけですね。複数の人たちも。その委員の人が、まあ、たまたま、まあ、惚れに行こうということなんで、まあ、これだけ大きく変えたら、まあ、反対者がおるわけですけれども、まあ、どっちみち最終的には、その、そういった翻訳委員会の委員長になり、あるいは担当者の主体として、ということにも、ですね。ほんと細々したこともありますが、どうしてこんなに違うのかという理由です。だから、一つの、まあ、説明的訳ということです。確かに、砦って言うと何のことはわからないけど、我々の力だって言ったら、誰でも意味でパッと湧くわけです。ね、まあ、砦は、今言ったように敵が来たら早く見つけて敵の力を攻撃すると。そういう意味で、力ある存在だと。私たちが守られるための力ある存在が砦だったんですね。で、苦しみの時には必ずそこにいて、助けてくださると。で、新科学では苦しむ時そこにある強き助け。強きって言わなくてもですね、こういうふうに必ずっていうのを強き助けというふうに書いているわけ。まあ、細かく言うと、こう、書いて、中心点が、わかりにくくなったりするので、あんまり、強化しませんが。それで、この最初ですね、で、本来、この、一節と本来内容ではない説明なので、これもですね、この、新教大学では、わかりにくくなってしまったんですね。この点も、新海訳では、この指揮者の動向っていうのはもう、公約もそうだったんですけども、この本文からも一節にしてあります。で、これは、訳によって違うわけです。外国の場合に。だから、接番号がずれるから不便なわけですけども、やっぱり、この指揮者に合わせて詩でないわけだから、説明だから、本文として一節としたら、本来具合悪いわけですね。だから、4番もですね、ここは読む必要はないわけです。本文じゃないから。指揮者に合わせて、これらのこの詩、荒本町なんて、こんなん全然詩と、内容とは全然違うので、こういうことは読む必要はないわけですね。で、この一つ。神は我らの砦、我らの力とも言えるわけです。これらの特殊さ、必ずそこにいて助けてください。神は力だからです。で、だから、私たちは決して恐れない。そういうふうに必ず助けてくれる力ある存在だという意味がこもっているわけです。で、どこにですね、そういうな、どんなことが起こっても必ず助けてくださるということを言えるだろう。人間っていうのはですね、いくら、まあ、愛があったり、思いやりある人でも、その人自身が病気で苦しんで寝たきりになったら、他の人を助けたりと、どうすることもできないわけですね、本で。 もう自分の苦しみで圧倒されたら、他の人のために祈ることもできなくなるぐらいです。で、人間は、そういうに老年、あるいは病気になってきたらですね、家弱い人、どっかでおっても、そこに行くこともできないわけですね。健康の時は、そこ直接行って励まし、共に祈り、手を取って、ということはできますが、けど、どんな時でも、苦しい時に、そこにいて、助けてくださる。いわば、霊の手、霊的な手を取って、助けてくださるのは、神様だった。で、今日ではイエス様。もう神様と同じなんだから、もうイエス様だけだ。神と同じように霊的存在になって、どこにでもおるんだけれども、まだ信じたくないとか信じない。心の扉を閉ざしている人には、その力が伝わってこないわけですね。当然いらないということになるので、ね、だからこそ決して恐れない。で、あと、その、困難というのはどういう状態かっていうことが、あと書いてあるわけですね。血が透かった丘や山々が裏いで、海の中に映る。まあ、山々っていうのは動かないものの象徴ですよね、大体。ね、こんな本だ、決して、動かない。不動のものだと思うものが揺らいで、もう、身の中に落ちる。これは、小さな規模の大きな地震が起こったら、それも移動するわけですね。大きな岩盤がずれるということで、それは山が乗っ取って、これ山が動く。で、非常に長い年月では、ずっと山々もう動いていく、身の中へ、進んでいく。あるいは、海から盛り上げてくるってことが、非常に長い年月の間起こっているわけですが、血が姿を変え、山々が揺らいで、血の、それから海の水が騒ぎ、こうですね、湧き返る。ここで、湧き返るを言うと、湧くってこれ沸騰の沸ってことですから、海が沸騰するようなことはありえないから、こういう訳を当てると、これまた途端に何かあまりにも、あるいはと関係がないような、で、その高ぶる様に山が震える。山が震えるって。あの山震えてるわ。そんなこと言わんですよね。人間だったら震えるって言うけど。これ本来の山々が震えるや言わない山揺れ動くっていうことです。で、この点ですね。通常どう考えてもですね、地震が起きた。山震えよどうと。いませんよね。震えるっていうのは、寒い時に震える。足元をぐらつ、恐怖で震えるということはあるよね。あまりの時に残ったら足元が震える。私は一度だけ、小学生の時に、反射がすごく激しい音で、僕身近になってる。ひょっと窓開けて下を見たら、たくさんの人が、私の家のある、ところに登り口ね、下に、競輪という寺があるんですけど、そこの道に向かってたくさんの人が来よるわけです。ひょっと、頭上、頭の上、真っ黒い煙が数万上、ものすごく起き上がってて、あれを見たって、本当足が震えたって今で思ってますね。ごく間近に、実際私の家のすぐ上の方の家が、もうもうと焼けたんですね。ほんで、森林火災に燃え移っていくと。もうもうたる発見のすぐ裏で、すぐ裏ってもう裏、少々、ちょっと登るとこですけど、ひょっと後ろを見たらもう、そういった、黙々と発見が。そういうふうに、特別なことが起こって、だから足を震えた。まあ、そういうことは震えてくると、地震があっていくら少々あっても、山々が震えとるよ。これ揺れ動く。そういうふうに、ごく自然な日本語として、これ不自然なわけですね。海が沸騰するわけないのに、沸騰するっていう沸騰を書いてあるから。で、高ぶる様って、何が高ぶる、高ぶるって人間に対して言うわけですね。人間、あの人高ぶってるって。海の水が騒いで、ばっかりと、これが海が高ぶってるっていう、 どうしてこんな役をつけたのかと。この四節のような訳し方があると、これだけシーンがなんかですね、あまりにも極端な変なことを言ってるように思われて、この重要な詩が入ってこなくなるんですよね。だから、訳によって詩というのはですね、日本語のいくら進化があるヘブライ語ができても、日本語の感覚が十分でなかったら、かえって良くないんですね。これは、残念だけども、訳した担当者の方がですね、日本語としての感覚を十分に持っていなかったということであって、この点ではですね、進化訳の方がですね、毎点山々が揺れ動いていると。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても。当然今言って山々が揺れ動くっていうのは本来です。で、この、このところをですね、泡立つ、これは英語訳でフォームと言うんですけども、泡立つだけではですね、水が立ち騒いで泡立ってもって言っても、そんなに大したことはない。泡立つってこの石鹸分が入ってたらですね、何でもない時で泡立つっていうことは、川とか海でもあるわけですね。ですから、泡立つという訳だけではどうもピンとこないと。このところ、例えば英語訳を、ちょっと参照してみます。どういう言葉を使っているかという、ここではですね、どの意味を書いてあるのか。Water means lower and seized。強が吹いてた、これでいいですね。これはここにトラブルっていうのは当ててある。トラブルってごく簡単なことも言うけど、本来こういうふうに波立つっていうことにもトラブルを使うんです。ここは、訳の一つにはこういった身がトラブルということで、トラブル。本当、このトラブルという訳を置いて、このトラブルには日本語のトラブルような軽い意味ではなくて、大きな身が波立つ強化って言ってる。すごく波立って、まあ、そういうことにもトラブルが非常に大きな試験のことも使うんですけども、日本語ではもうごく簡単。それから次、water's roar and sea と。roar は叫んだり大声を当てる。だから、この海の水がですね、すごい大声で、ビュービュー声を吹いてると。seas っていうのはそこにある、ね。ここに沸騰するって意味ある、ね。波立つとか逆まく。ここのところでも逆まくということですね。激しく波立って逆まっている。それをですね、この、沸き返る、沸騰するというふうなイメージになって、まるっきり違うわけですね。逆まくように波立つと。ロアは大声を上げる。動物が吠える。吠えるように使う言葉ですね、ロア。ライオン、ロア、ライオンが吠えると。そういうふうに、海の水がロアって言うと、大きな音を立てる。ゴーゴーと、ブーブーゴーゴーと。そうして、逆まいてる。そういう非常に激しい海の様子なんですね。で、その時に泡立つっていうのであってですね、それを元のことがないと沸騰するということで本当に良くない。それから高ぶさまってありますけど、これ本来引き上げる。その海の水引き上げるようなものすごい力を持ってぐーっと波を引き上げる。そういうことで山々が揺れ動く。これは結局ですね、大地震のとはずっと伝えられてきたということですね、滅多にないような。そのどっかの地域であった大地震のこと、ものすごい驚嘆すべきようなことだったから、こういうふうに伝えられてきて、そしてこの詩を作った人が、そういうようなことでですね、自分が伝え聞いた大地震の時に大波が起こって、津波ですよね。それから山も揺れが起こる。そういうことを、この詩の中に取り入れたわけですね。 この当時は、いろんなところで起こるわけじゃないけれども、地震の大地震は。でも、こういう極めて珍しい出来事は、あちこちで伝えられていったということが言えるわけです。また、そういうことでですね、海の水が大変な状態になって、そして逆まく、ゴーゴー音がする。そしてそれが波を引き上げる思った海の水。そういうことで山々もまた大きな地震で揺れが起こる。そういうことがあろうともと。まあ、大地震だったら違う姿を描いたり、動いてるんですね。山々が実際に海の中に衝突するということもあるわけです。だから、そんな大きなですね、山や海やが起こるような、それぐらいの大きなことであっても恐れないという意味で、このことを入ってるわけです。この自然の目にいる中で最大級の大きな激闘するような状態。ということを比喩的に言ったら、この世の中で私たちは到底輸送も元気な時には、健康な時に、平和の時にはしなかったようなことが起こってもというわけですね。まあ、こんな大地震みたいな大津波みたいなことは、ね、そっちはあるわけでもないわけですね。日本のようにあちこちでそっちはあるんじゃないわけだから。そういう最も、まあ、激しい状況で伝えていたものよりも、それが精神的な意味で、かつてないほどの困難、苦難、災害、戦争とかの、そういうことが起こっても恐れない。どんなほんのような最大級が起こっても必ずそこにいて助けてくださるんだと。助け出す力があると。で、そういう意味で神はそういう時に避けどころであるし、逃れるところであるし、また私たちは取りで、まあ、神界を行く人に一緒に力だということなんです。そういう意味で、この力と訳したのは、その意味をとってしたわけです。で、賛美歌の中で、そういうふうに訳されておるわけですね。賛美歌286番。まあ、そういう意味でこの訳、神は我が力と。そして、神は我が櫓、言い換えている力。すなわちならこの当時の砦だった。神様っていうのは、どんなことが起こっても助けてくださる。これはもう全能の神だからですね。見る世界だけ見たら弱いものを踏みにじられて殺されて犠牲になっていく。どこの神が助ける力があるのか。と思われるけれども、そこからはですね、本当に信仰なんですね。神の力を神は全能と信じると。だからそういうことがあっても神はそこから復活をさせる。そして天の国に行かせると。だからこの世の人生では非常に困難な目に遭う。これこの前も言ったばかりですけど、最も力あるお方としても、この地上においてはイエス様のように、無残にも国を打ちつけられて、そうやって侮辱されて、そうして死んで、でもそれで見捨てられたのによって、死ということ、そういう恐ろしい迫害、国で打ちつけられるような激痛、たけがたいことをも超えて、神様は力だと。ここから復活させるんだからと。から目に見える表面的な出来事、そうしたものだけを見てたのでは、到底このような世界はわからないんですね。イエス様を見て、ああいうことも神の愛の中に、神の力の中に含まれたんだと。必ずそこにいまして助けてくださったわけ、イエス様。なんだと。殺されたけど助けてくれなかったんだって、復活という形で生かした。だから、この助けっていうのもですね、勝つというところまでいかなんだら、こういう、必ず組んで助けてくださるところに成り立たないわけです。意外と、この世では本当のこの神様を、力ある神様を信じないならば、いつ打ち倒されるかわからない。で、必ず死によって打ち倒される。 まあ、そういうように信じなければ、それは裁きを受けるっていうのは、島が先には絶望だからです。真っ暗闇、何もない。そういうのを絶えず暗いものを見つめていかないと。まあ、死んだらもう終わりない。そういう気持ちにしかなれないっていうのは、信じない時の裁きであって、裁きというとですね、何か突然な事故や災害で何か起こる。突然の苦しみいろんなこと、これも一種の裁きというか、身を覚まさせるための神様の愛の導きの一つということでもあるわけですけども、単に苦しめてやれと。そんなことでは全くないわけですよね、神様の裁き。ただ、信じなければこういうふうな助けがあるということを信じなかったら、当然心はですね、信頼した人にも裏切られた。病気になった。一人になった。どうしようと。もうこのままだんだん弱くなって死ぬばかりだと。死んだら終わりなんだと。どこにこの希望があるかというわけですね。ということで、神は我が力。また、最初から言われている、神は我が光。また、神は我が命。私たちの神はイエス様と言うんですけども、イエス様は我が道だと。イエス様は我が光。イエス様は我が力だ。詩編の23では、詩は我が牧者だ。羊飼いだ。この牧者っていうのを中国語で訳すときに、詩の通じときは、牧師と訳していった。ね。で、日本はそのまま受け取ったから、本来羊飼いという。ミッション、メール、ヘブライ語。主が自分の羊飼い、愛を持って導いてくださる力を持って、そしてどんな時、死の陰のために歩むということもあるけれども、絶えず、霊的に言うと、憩いの右側に緑の巻き場、いつも霊のパンを食べさせる緑の巻き場にさせて、憩いの右側、命の道を与えてくれる、そういう力ある存在だ。と、あの詩の23編もですね、たとえ死の陰の谷を歩むと思っておりますから、ここのところと共通しているわけですね。我、乏しきことあれ、足りないことあれ、何事起こっても、必ず救って助けてくださり、命の水、憩いの水は、ね、それと連れてってくださると。そういうことで私たちも、この短い言葉、神の賛美からされているんですね。神の我が力。そのことを、大体この、信仰の世界って知識じゃないから、テレビで言ってるような表面的な知識をいくら知ったって、この力には全然ならないわけですね。いざ、本当に苦しみを取ってきたと思う。まあ、テレビでたくさんの番組をやってるけど、まあ、いい教養番組、それで知識なわけです。まあ、知っとって、特に健康に対する知識は、これは非常に重要ですね。私たちは少しでも他の人に迷惑をかけない、いい加減な食生活、いい加減な生活をしてたら、早く病気になったら、たくさんの人に負担をかけるわけですね、自分の家族から。あるいは医者、看護婦、あるいはその職業を作る人は病室、まあそういう、まあ、あとここに、多い人が容器できたら、本当に病気に入ってこれないと。まあ一人が、病気になったら不注意とかですね、食節制をしないで病気になったら、多くの人いっぱい何人いるわけです。だから看護婦さんに転嫁するか何か、あ、そういった汚れたものがある、洗濯する業者かな、ベッドか何か。ところが、元気でおったら、逆に、少しでも、こう言わず、助けることができる。まあ、すごいお家があるんですね。そういう意味では食生活に関する知識がとても大事なわけですが、まあテレビのところでこういう本当に必要な知識を与えるものもありますが、圧倒的なボロンは遊び、娯楽、興味のニュースでもそうですね。誰かがどっかでですね、殺害事件を起こすか、どこ、そこを知ったら何の霊的力なのか。興味半分ですね。単に珍しいから。 人が殺されたり、この被害者の気持ちになったらやる、家族も。みんなに知られたくないですよね、その。そういうことで、ああいう、この、凶悪事件みたいなことを、でかつかも第一に言うこと、本当に良くないこと。人からこういった力を奪えたりなんですね。悪の力ばかりばーっと報道するわけだから。そうね、こういう本当の神様の力を、神様は知ることを求めておられる。だから3000年も、1500年も前から、こういう死を作る人を起こして、そこにメッセージを与えて、まあ、だからこそ2000年、3000年のところに繋がってきたんです。これ今のこういったニュースだ、テレビ番組は、悪いこと、ひどいこと、ドラマなんて、もう大概そうひどい、良くないものが非常に多いですよね。娘との源氏物語があるので、まあ、作ることをいっぱい溜め込んでですね、ほんの資料を扱うしかないんで、ごくわずか。もう、まあ、その巨額の費用を作って、まあ、私なんかああいうものを見る気もしないけれども、ちょっと旅行券みたいに見ると、こんな風なことを延々と生きてくれてすぐだと思います。そういうので一切力を与えないんです。昔こんな人があってこんなので作った人にやっぱり回されるだけですね。脚本を作った。ありもしない。作ってくれない人は視聴率が上がるかと。そういうようなことで、視聴率を上げないと、このプロデューサーがダメやということになる。どんな下品な作品と悪い作品作ってもリアルにそうですね。そういうことも全く違う世界だ。いろんな番組、知識は力を与えないんですね、僕の場合。力っていうのは昔の人、学問のほとんど地味なのあんまなかった。だけど、こういったこと本当に信じたら、今の我々はるかに困難に、関わりも耐えれた。それは、幼子らしい、そこに神の全能と、どんなことでも助けてくださるという、そういう不屈のこの信仰というかですね、それを持つことは全然学問関係ないんですね、経験とか物知りとか知識とか大学教養とか。そもそも大学とか、高等教育、ごく最近のことですね。戦前でも大学でも行くと、ほとんど、ほら、九州高校行くという人でもですね、例えば四国中で九州高校に住んでなかったんですね。政治家は九州中学だけだったんですけども、人類の圧倒的な長い部分というのは、学問や知識はそういうもの一切なかったけれども、そのただ中でずっと本当の力を与えられた人たちが存在して、今日までこういった国に伝えてきた。そのことによって、これ誰でもいいからいたら、開かれてると。弱い人、で罪を犯しても、病気をやっても、苦手でやっても、この神様の、神の我が力、酒どころという、その力は与えられると。本当に大きな、これが福音ということですね。本当に喜ばしい、幸せな聖書には、絶えず満ちているということです。はい、以上です。